皆さんこんにちは、特伝統農場にようこその時間です。今回はポッドキャストの徳田闘魂道場にようこそとレジデントノートの共同企画の座談会です。ゲストとして4人の先生方にお越しいただいております。多摩総合医療センター研修1年目の栗原翔先生、橋本市民病院2年目の佐木森美希先生、奈良県清和医療センター循環器内科の野木和孝先生、やわらぎクリニックの木下和也先生です。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回ではですね、チュージングワイズリーの概要から、そしてそれをチュージングワイズリーっていうのにコミットする上ではどんなステージの医療者でもその都度できることがあるんではないかっていうふうなお話になったかなというふうに思うんですが、そうですね、例えば栗原先生にお聞きしたいんですけど、栗原先生が今のところこうその研修を始められてチュージングワイズリーになんかこう関係してるなみたいな、こうそういうトピックとかあるいはケースとかっていうのはありますか？
そうですね、トピック、何でしょう、なんかこれまで の話を聞くまではそんなにないかなと思ってたんですけれども、先ほどの佐木森先生のお話を伺って、やっぱりその患者さんのお食事一つにしても、やっぱりお米じゃなくてそうめんだったら食べれるっていう、抗がん剤治療中の患者さんのお話とかをこうちゃんとキャッチして、それを上の先生に相談するだったりとか、塩分のことをちょっと考えてみるだったりとか、そういうことも何ですかね、チュージングワイズリーというか患者さんのことを思ってこう選択をするっていうことにつながるのかなと話を聞いていて思いました。いかがですかね。
なるほど、ありがとうございます。そういう意味では栗原先生の中で、なんかもうそういう高尚なものというよりは、すごく身近な、なんか日々の実践の中でなんかできそうな感じであるというふうなことを思われたということですね。なるほど。これを聞かれた、例えば野木先生いかがですか？
そうですね、本当に、研修医の先生でもこうできることっていうのは、いっぱいあると思うんですけど、その中でこうやっぱり受け身になる先生と、栗原先生みたいにそうやって自分でもできることをこう考えていく先生と分かれると思うんですけど、患者さんに本当に一番近いのは、先ほどもちょっとお話しあったと思うんですけど、医者の中でやっぱり研修医の先生だと思うんですね。やっぱり患者さんも上級医には言ってないこともこう研修の先生には言ったりとか、やっぱりそういうことが多くて、で意外とそういう上級には言えないけど研修の先生にこう話せることっていうのが意外と本当に大事なことで、僕も今一緒に研修員と思ってて、こう、研修の先生が聞いてくれたことでこうとてもためになるってことが多いと思うので、本当にこう、研修医に限らず、今も僕もそうですけど、上になるにつれてこうちょっとこう患者さんと、患者さんからしたらなんか話しにくくなってるのかなっていうのをこう心に置きながら、ちょっとでも、だからこそ患者さんがこう話しやすいような雰囲気を出していかないといけないなと思いながら日々やってます。
北先生、ここまで聞かれていかがですか？
はい、いや今のお二方の話を聞いて、そうですね、やっぱりチュージングワイズリーってその高尚なことと考えすぎると結構自己するというかですね、失敗になっちゃうんかなというふうに思いました。身近なところから自分のスキルとかも あるいはその周囲の環境とか患者さんの価値観とか、いろんなことを考えた上で、研修やったら研修医の1年目のあるいは2年目の中で、そのどうやったら患者さんにとって一番のベストを尽くせるのかっていうふうなことを考えるのが大事かなと。逆にそのエビデンスをその知ってる知ってないとか、ものすごく複雑なことをみんながやってない ことを先駆け的にやってるんだっていう感覚でやると、なんかまあチーム医療もできなくなってしまうし、あるいはあの先ほどにも話しましたけども、悪くアウトカムを変えてしまう可能性があるかなっていうふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
ま
あ、
まさにそのなんかこう自分にできることとか、あるいはその自分ごとにするってことが、うん、このチュージングワイズの一つのそのキーなのかなというふうに僕は私は思っておりまして、というのはそのいろんなこう学会のものとか、あるいはそのチュージングワイズリカナダという組織があるんですけども、そこにスターズっていうあの団体があるんですね、うん、それはこう医学生と研修医とかっていう時代からそういうこう医療の適正配置みたいなことについて話し合いましょうとか考えましょうっていうそのまあコミッティというかメンバーなんですけど、メンバーたちなんですけれども、実はあのチュージングワイズリージャパンの中にもそのスチューデントコミッティっていうのが今できているんですが、彼らが自分たちのこう自分たちにできるリストみたいなことを作っていて、例えばその単に臨床経験を得たいという理由だけでその検査とか処置とかをオーダーしないとか、あるいはその患者さんのクリニカルコース、その臨床経過を変えないようなあの、まあ、臨床的な介入は結局避けようとか、あるいはそのインベーシブ、つまりその、まあ、より侵襲度の低いものをあの検討するところから始めましょうみたいなリストを作っているんですね。それはやっぱりこう彼ら自身のそのプラクティスをあの振り返って、あこれちょっとやりすぎやったなとか、あるいはこうしたらいいんじゃないかっていうようなことをまとめているということになってるんだと思うんですが、まあ実はそのチュージングワイズジャパンスチューデントコミッティも、あの例えばそのいろんな情報が、例えば徳田先生含め、まあ、いろんなあの上の先生たち、あるいはいろんなところから情報が得られると思うんですけれども、それをなんていうか単に鵜呑みにするんではなくて、なんか一回自分で自分の頭で批判的に吟味しましょうみたいな、そういうところからあの考えましょうみたいな、あの、まあ、今のこう日本の医学教育ならではのこうあのリストをちょっと作っていて、そういうのに取り組んでいますっていうことを今まで聞かれて、徳田先生いかがですか？
そうですね、もう本当にあの今日の話をですね、やっぱり聞いていて思うのは、やっぱり普段のコミュニケーションですよね。この例えばチューズングワイズリーの逆の立場のドクターが、まあ、あのいろいろ介入をガンガンやりたいと、でそうでない立場の信念を持ったファミリーにそういう話をしたら同じようなことが起こると思うんですよね、まあ、ですからそのむしろそのディスカッションで大事なのはそのやっぱり患者さんや患者さんの家族やいろんな人たちのとの良好なコミュニケーションができるのが、まあ、まず前提であるのかなというふうに思いますね。
なるほど。佐木森先生、今のお話、今までのお話聞かれていかがですか？
そうですね、やっぱりその、まあ私たちの知識っていうのは、まあ、自己満じゃなくて患者さんのためにあるものなのでそのだと思うので、その患者さんと患者さんの家族と対話してその患者さんのためにどこまでそのエビデンスを適用するとか使うとかを、まあ、考える。で、まあ、私たち研修医は、まあ、患者さんに近い立場にあって患者さんの人となりとか患者さんの家族が患者さんに対してどう思ってるかとか、そういうのを、まあ、身近に、全ては分からないかもしれないけど身近に聞ける立場、比較的聞ける立場だと思うので、まあそれを家族との対話、家族との対話とか、あと上級の先生とかと対話して、まあ、うまく診療に結びつけれたらいいのかなと思います。どうでしょうか？
いや、素晴らしいです。
うん、
北先生な何かありますか。
はい、あ、いいですか一個だけね、はい、すごく僕も今の話というか今までの流れええ感じかなと思うんですけど、例えばですよ、シチュエーションちょっと仮に、仮想のシチュエーションなんですけど、例えば、まあ自分が明らかにこういいと思ってね、例えばですよ、どうしようかな、どんなケースがあるかな、まあ、いいと思っている診療があって、で上級医がもう自分のついてる直属の、まあ、応弁というか上級医が明らかに自分の考えと違うことを推し進めてるという状況に出くわした時に、どういうふうにね、していくというかしていったらいいと思います。その、まあ、実際そういうふうなケースに出会うことって多分崎森先生もさっきの話からしたらあるかなと思ったんですけど、
はい、
で、まあ、それが一つと、で、上級医にどうしてほしいというかね、こんな上級医だったらいいなとかね、上級医に、こういうふうに振る舞ってくれたら、いいのになっていうふうな、なんかこう、まあ、意見とかそういうのはありますか。
あ、私
具体的じゃないかな、具体的じゃないかな、なんかどんな、例えばどんなやろ、風邪に抗菌薬を使わないって散々習ったけどいける
はい大丈夫です。
あ、まあなんか、
まあ、
うん、
そうですね、まあ私がそのまあ上級の先生に、まあ、いろんな上級の先生に 使わせてもらって思ったのは、まず、どうするって聞いてくれる、まず聞かれる、で自分が調べたこととかこの患者さんにどうしたらいい、どうしたらベストかって思うことをまず伝えれるっていう環境が今すごいやりやすくて、でその上で上野先生が、まあ、本当にそれでいいのみたいな感じでフィードバックをくれるっていう環境が結構、まあ、対話、それこそ対話ですよね、対話してくれる先生がすごくやりやすいなと思います。
なるほど、それすごく、
逆に、
うん、逆に
逆に自分と全く違うことを推し進めている先生に出くわした時に、私は正直どうしていいか分からなくて、ちょっと自分の言いたいことを、
うん、
でもこう思うんですけどねとか言いながらも、
うん、
うまいことできてないかなというふうに思います、正直なところ。はい、
それで実際にすごく患者さんに不利益が言ってそうやなとか思った時に、
はいはい、
僕たちどういうふうに、まあ、研修の先生は振る舞ったらいいのかなっていうのをすごく思ってて、
はい、
例えば、
はい、
結構ね、何も勉強してないって言ったらあれやけど、なんか単純に、なんていうんですかね、あんまり知識がない人の方がすんなり研修してるようなケースって結構見受ける時あるんですね。で逆に学生の時に、医学生の時に結構勉強しまくって、で鑑別をめっちゃ上げられるってすごい先生、学生、医学生やったとやったり、すごくこう、まあ熱心にされてる研修の先生が意外と研修になってから悪戦苦闘してる印象があって、で結構楽しくフェイスブックアップしてたのが、医学生から研修になってからフェイスブックで何も投稿しなくなってみたら、もしかしてなんかあったんかなとか思ってしまったりとか、なんかこう理想と現実の中で辛い思いしてるんじゃないかなと思って、なんか時々まあそういう、実際そういう人の話も聞いたりもするし、でまあ実際そんな現場ですごい悩んでる研修医っていると思うんですよ。でそういう時って実際どう振る舞って、どんな思いになってるのかなっていうのをすごく思ってて、で僕もそのそういう、自分はそういうふうに何て言うんですかね、まあ、研修の先生の話も聞いたり、 対話してやっていこうっていうふうなことは思ってるけど、なんかこうちゃんとできてるのかなとか、そういう気づきっていうか、こんな風にしてほしいっていうのがあったら、知りたいなっていうのはちょっと常々思ってて、そういうのもシェアできたらなっていうふうなことも、まあこのトピックと完全に一致してるっていうか、ずれてるところもあると思うんですけど、なんか学生さんがいて、研修1年目がいて2年目がいて、専門医の先生がいて、徳田先生もいて、やからこの機会にちょっと聞きたいなと思ったんですけども、
しーちゃん先生いかがですか？
本当に今北先生がおっしゃってる通りだなと思って、私は学生時代あまり勉強してこなかったためにすごいすんなりしてる側 の研修医なんですけれどもすごい作業森さんがこんな先生がいいっておっしゃってた先生、私もいいなと思って、そのまずはあなただったらどうするっていうのを聞いてくださる先生は、その勉強してきた研修医にとっても勉強にとってはすごいその自分の勉強してきたことをこう改めて発揮する機会になりますし、逆に勉強してこなかった研修医にとってはそのもう選ぶ材料すら持ってないわけなので、やっぱりその先生というかその経験を積んできた上級医の言うことがやっぱり全部正しいのかなって深く考えずに思いがちなんですけど、それをこう一旦こう考える時間をいただけることでこう考える癖がついて、まあゆくゆく自分が経験を積んだ時にそれもやっぱりそのチュージングワイズリーにつながっていくのかなと思って、こう一旦こう私たちに考えることを振ってくださる先生っていう先生はすごくありがたいのかなと思いました。
なるほどなるほど、
なんか対話の姿勢を、はい、
それちょっと今すごく僕思ったことがあって、なんかこうそのチュージングワイズに実践するってことはこう変わっていけるかどうかなのかなっていうのを思いました、うん、つまり例えば自分の今までの知識とか経験と例えば上級医が言っていることとのその間その違いの中から、あるいはそのなんか理想と現実かもしれませんよね、その理想こうやったらいいのになって思ってるけれども現実はこうなっているとか、あるいは自分はこうしたいなと思ってるけれどもその患者さんはちょっと別のニーズがあるみたいな、そういう違いとかその間でなんていうか自分が変わっていけるかどうか、それを踏まえてなんか意固地になっていやもう自分のものが正しいんだっていうふうに言ってそれで推し進めるっていうのではなくて、対話的にそれをこう自分も変わっていく相手も変わっていくというようなプロセスの中で実践できるか、これがすごく大事なのかなっていうふうに思いました。
うん
うん、はい、乃木先生いかがですか？
そうですね、まあ難しいとこもあるかもしれないけど、まあ僕もそのこう今病院で働いて、まあもう後期研修も終わって救急外来とかを研修の先生とかと担当することが多いんですけど、まあ、先ほど研修の、ね、お二人おっしゃってたんですけど、まあ僕もこうどうするみたいなこうどう考えてるっていうのを聞くようにはしてるんですけど、やっぱりこうさっきも言ってたように多分勉強をめっちゃしてる子はどんどんこうしたいですこうしたいですっていうふうなことを言ってくれるんですけど、なんかこう聞いてもなんか何もいやこううんみたいなんでこう、まあ、僕自身はそれでこう、まあ、いじめてるわけじゃないけど何も知らんのにこう知らんの分かった上でこう聞いてるっていうのはこうあんまり良くないのかなと思ってたんですけど、でも栗原先生がこうまあこの考えるこう癖をつけるというかそういう意味でも聞いてもらえるのはこういいことってこう言ってもらえて、まあ明らかにこう、まあ分からんというかまあそういう時でも聞いてみることでまあ考える癖をまあつくっていうのはいいことなんかなと、まあ結局チュージングワイズリーってやっぱりこうそういうことがあるっていうのをまあ多分知ってるか知らないかでまた変わってくると思うんですけど、まあ、やっぱりそういうのがあるって知った上で、まあ、毎日の日々の臨床をこうそういう考えのもとでこうやっていけば多分、まあ、年数重ねるごとに僕は正直そういうのをこうずっとやってこれたわけじゃなくて、まあ、この学年とか近くになって、まあ、そういうのを意識するのが増えてきたので、まあ、今の本当研修医の段階からそういうのを積み重ねていけば、 本当に僕らの学年とかもっと上になった時にすごいいい指導員になれるんじゃないかなと今お話を聞いてて思いました。はい、以上です。
徳田先生いかがですか。
そうですね、今の議論を聞いて思ったのはですね、まあ、かなり臨床現場ってのグレーゾーン多いんですよね、まあ、不確実性ということでですね、やっぱ不確実性の中でやってるのが臨床ですので、もう明らかにこのもう患者さんに害を及ぼしているような行為をですね見たらですね、これはやっぱりプロフェッショナリズムとしてやっぱり問題ですよね。やっぱりそれはそれでやっぱりちゃんとその見過ごすのは良くないと思いますよね。で一方でそのやっぱグレーゾーンっていうの多いんですよね。ですからそれでいろいろなこの問題をね起こすというよりは、むしろそのオスラー先生がね100年以上前に言われたようにやっぱり謙遜の毒っていうことでですね、やっぱりね謙虚にやるのが今までいい治療だと思ったのがですね全く否定されるとかですね、そういうことはもうよくあるわけですよね。ですからそのこう自分たちが今やってることが本当に正しいかっていうのがですね分からないような状況でみんなやってるというぐらいのことをみんなねこのやっぱり考えながら やっていくと、まあ、そういう姿勢大事じゃないかと思いますね。
うん、なるほど、ありがとうございます。北先生聞かれていかがですか。
はい、いやそうですね、謙虚であるっていうのはすごく大事で、やっぱりまあそうですね、時が経てば全然今まで当然だったことが非常識になるっていうのは よくあるというか、まあ、あることだと思うんですけど、もう明らかな明らかなっていうかですね、明らかっていうのはないって言われるとどうしようもないんですけど、まあ100人いたら99人あるいはもうほぼ100人 A だっていう時に B だっていう先生に、例えば指導医がそういう先生になってしまった時に研修医の先生はどう振る舞ったらいいと思いますか。なんかまあそういうシチュエーションに悩まされてる人もいるんじゃないかなってちょっと若干思ってるんですけども、どうなんですかね。そういう時に、まあ、例えば何でしょう、どんなシチュエーションがありますかね、まあ、なんかちょろっとしたことやったらいいと思うんですよ。命に関わらないこととかだったり、まあ、なんかグレーゾーンやなとかいうところだったら、まあなんかこうなんとか、うん、めちゃくちゃな害意はないというか、ちょっと語弊あるかもしれないですけど、例えば、まあ、ARDS にまあ、シベレスタットナトリウムを投与するっていうのはそんなにエビデンスのレベルの高いものではないと思うし、まあ、使わないっていう先生は多いと思うんですけど、一方で使ってると。で、まあ、これだったらあんまり好ましくないかもしれないけど、まあ、あり得るというか、まだ別に普通に使ってるところっていうのは施設的にもあるのかなと思うんですけど、何ですかね。そうですね、まあ、気境がないのにトロッカー入れようとするしてる先生がいたりとか、あんまないですね、そんなシチュエーション。
一個
はいはい、
あ思う、あ、うん、一個あるこれはどうかなっていう例があるんですけど、
うん、
まあ、外来にすごく追われてる先生がいてて、うん、もうずっと外来に張り込んでると。で病棟で、病棟で、酸素が下がってますって電話が来ました。でその外来の先生はずっとその先生、その酸素が下がってる人のこと喘息として治療して、なんか塗布薬をずっと貼ってたと。で酸素が下がってるって言われていった時に、全然ビーズもなくて、いかにも喘息で酸素ステーション下がってるわけじゃないやろって 思った。でもその先生がちょっと見に来て、喘息やから、まあ喘息として治療しようって言ったっていう感じはどうですか。
あ、その時ってどういうの、そしたらそういう時ってどういうふうに。
いや、私もちょっと正解が分からなくてですね、
うん、
でちょっと教えていただきたいんですけども。
そうだよね、なんかそういうのってあるよね、なんかね、実際問題。
はい、私はあるかなと思う
んですけどなんかその時にこうなんかやるせない気持ちになったりとか、
はい、
こう
あんまり
こんだけ勉強してこんだけね、例えば問診の勉強しました、フィジカルの勉強しました、チュージングワイズリーの勉強しました、いろんな勉強しましたけど、
はい、
なんか、そういうふうに上級の先生に言われてしまったら、
はい、
どういうふうに振る舞ったらいいんだろうっていうので、すごく時々傷ついたりとか、なんか辛い思いして、なんかこうやりがいとかもだんだんなんか変な感じになって、
はい、
まあ、ちょうどあのポリファーマシーの時の薬剤さんの話を聞いた、そんなんあるんですよ。いろいろ勉強してきたけど、結局疑義紹介って言って、この薬って大丈夫なんですか、こんな薬使ってって医師に言ったら、うるさい出しとけっていう話をされたりとかして、だからそのまあプロフェッショナリズムとか、そのまあプライドとかがそのズタボロになってしまって、気づけば疑義紹介も何もできなくなって、重大なことすら発言できなくなってしまってっていう風なケースって薬剤師さんにもあるし、よくあるし、で研修の先生もよくあるかもしれなくて、でそういう状況で具体的になんかこうアドバイスしたいけど、なかなかもう自分を生きるためにプロフェッショナリズムがっていう話もあるけど、そのまあ言ったらある程度事なかれにならないともう生きていけなくなってしまうっていうか、そういう人たちもいて悩んでるんじゃないかなと思ってるんですね。そういう人たちになんか徳田先生何かアドバイスっていうか、どうしたらいいですかね。
うん、ちょうどね、ジャマっていう雑誌に、ウェンディ・レビンソン先生がね、
はい、
そういうケーススタディの連載してるんですよ、
うん、
まさにそういうようなセッティングで研修医がどう行動した方がいいのかっていうですね、本当に優しいアドバイスがあって、
はい、
まあ、それみんなにぜひ読んでほしいなと思いますね。この間ウェンディ・ルビンソン先生が日本に来られた時に一緒に食事会やってですね、この連載についてもディスカッションしたんですけど、実はプロフェッショナリズムっていうのは教えることができるスキルなんですよね。天性のものとかではなくて、例えばこの人は性格がいいとかね、この人は性格がそうでないとかですね、この人はいい人だとかですね、悪い人だとかですね、そういうあれじゃなくてですね、プロフェッショナリズムっていうのはもうこのティーチャブルなんですね。でそれをケーススタディでもう展開してるんですけど、実は日本の医学部のカリキュラムではないし、卒業の研修でも教えられてないと。でほとんどの場合ヒドゥンカリキュラムと言われてですね、大体先輩の真似をするんですね、みんな。でそのヒドゥンカリキュラムで、まあみんな、ああこういうふうにやればいいんだっていうことでやってると。でダース・ベイダー化するっていうような人もいますけどね、まあそういうことありますよ。ぜひあれ読んでほしいですね、ジャマ、プロフェッショナリズム。
はい。
なるほど。なんかここまでこうやってしーちゃん先生は、あ、栗原先生はどう思われます？
なんかまだ私はそういう経験をしたことがないなと思って、さりもい先生と北先生の話を聞いてたんですけれども、そうですね、やっぱりそういう状況になった時に今日の聞いたお話をこう思い出して、まあやっぱり対話なのかな、対話、今日いただいた今日じゃない、ここまででこういただいたことの中ですごい対話っていうのがやっぱり重要なポイントなのかなと思ったんで、まあまずはその先生がそういう何か変だと思った時もこうまずは先生の意見を伺うだったりとか、そういうところを大事にしてこれからの研修を積んでいきたいなと思いました。
うんうんうんうん、なるほど。 まあ、なんか今回こういろいろお話ししてきましたけれども、まあ、そのなんていうかこうチュージングアイズリーをまあ進める、あるいは実践する上では、やはりコミュニケーションというのは肝であり、それをこうどうしていくかっていうのは各々のケースでやはり判断していって、それを身につけていく、それを一つ一つ経験していくことがまあ大事であるというような話だったかなというふうに思います。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。